男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。
どうも岩崎です。
どうも池田です。
夜中全部種にしよう、タネラジ。今回は岩崎が考えてることについてお話ししようかなと思ってるんですけど、
はい。
なんかね、同人誌ってあるじゃないですか。
同人誌、最近はジンとかね、
ジンとかね、
いう言い方で、
なんか本当いろんな言い方が増えている。
はい。
ちょうどあの先週僕も行けなかったんですけど、うん、文学フリマっていう、
そうね、
はい、はいはいはい、あのいわゆるまあ小説とかエッセイとか、うん、まあ、書き物の集めた、まあ、同人誌ですよね。一般流通はさせない、その場で基本的には買う、まあ、もちろん通販とかもその後あったりしますけど、自分たちで作って販売するみたいなものの集合体としてのイベントが、まあ、毎年何回かやってますよね、確かね、文学フリマってね。
コミケも、
はい、
まあ、同人誌の販売会だよね。
あれももともとはコミックだったけれども、今はもう全然関係なくいろんなジャンルの写真集も売ってたりするし、うん、みたいなのありますもんね。
ちなみにゲームマーケットでも同人誌売ってたよ。
あ、そうなんですか。
ちょっと中身見なかったけど、
ゲームについてなのかな。
ゲームについてのものもあればってことだと思いますけどね、はい、
本当まあ同人誌カルチャーって日本中とかすごい規模でかいじゃないですか。コミケなんてね、うん、日本で一番でかいイベントだなんて言われてますし、
うんうん、
そこら辺の市場って大きいんですけど、で、まあ、同人誌って盛り上がってるの面白いなとか、まあ、その場でしか買えないっていう感覚すごいいいなと思ってたりするんですけど、うん、僕演劇が好きなんですね、
うんうん、
いろいろなところ小劇場を中心に見てたりするんですけど、その同人誌のなんか、あ、違う、演劇の同人誌的な展開ってできないかなみたいなことをちょっと考えてたことがあって。
ほう、ということですか。
ちょうどいいサンプルが先週見てきたあの演劇でありまして、
うん、
まあ、そこからあのヒントを得てちょっと話をしようと思ってるんですけど、
うん、
毎年1回この11月の下旬ぐらいだけ公演をやる、うん、アスノアーっていうユニットがあるんですよ、
うんうん、
まあ、そのアーっていうのは、デイリーポータル Z などで、まあ、ライターもされている大北さんという方が、
うん、
まあ、主催なのかな、する形で、まあ、コント連作コントみたいなものを毎年新作で見せるっていう団体だったりするんですけど、で今年、まあ、去年僕も見させていただいて2年連続で、見させていただいたんですけど、ここ の, あのグループの作り方がすごく面白くって、基本的に役者を専業、まあ、コントとか演劇とかを専業としてやってる方が数人だけしかいないんですね、
うん、
宮部純子さんという、まあ、五反田団とか青年団に所属している方と、あと八木光太郎さんという、まあ、俳優を、ユニットに入りながら俳優をやってらっしゃる方とくらいかな。あと今回あのシティボーイズの北郎さんがゲストとしていらっしゃって、で毎年そこら辺のメンバーはシャッフルしてたりするんですけど、でそれ以外のメンバーが、まあ、モデルの方だったりとか バンドの方だったりとか、あとは、まあ、デイリーポータル Z でライター編集をされてる方とか、あとミュージシャンの方、イラストレーターの方っていう、それぞれ全然違うジャンルのプロの方々が集まって、で普段の自分のプロフェッショナルとしてやってることと違うジャンルとしての演技をやってる、
うん、
みたいなところで集まってその作品を見せて、演技として見せて、
うん、
でお金をもらうみたいなモデルっていうのが、
うんうん、
極めてなんかあの同人誌的なモデルに近いなと思ったんですよね。
まだちょっとわかんない
っていうのも、1個ヒントになったのが、今年も、文学フリマで出していらっしゃる、揺れる編集部というですね、毎回失恋手帳というあの冊子を出している団体がありまして、これは、まあ、あのプロ の, その編集者の方それぞれいろんな媒体でフリーで活躍されている方もいらっしゃいますし、あの IT メディアとかにいらっしゃる方もいらっしゃいます、うん、いろんなヤフーの方もいらっしゃるのかな、元ヤフーかの方もいらっしゃったりとかで、それぞれのジャンルの編集者の方が編集部として組ん で, でそこに寄稿されている方が、うん、あの映画監督の方もいらっしゃれば、
うん、
あとは、ミュージシャンの方もいらっしゃれば、
うんうん、
その失恋というテーマで、まあ、デザイナーの方もいらっしゃるのかな、あの失恋というテーマで、自分自身の失恋にまつわるエピソードみたいなものを寄稿している、
うんうん、
で、まあ、それはだからあのプロとしてもちろんまあ言葉に関わる仕事をしているっていうのは多いのかもしれないんですけど、あの普段やってることとは違うエッセイを書くっていうことをそ の, あの一つの失恋手帳という場においてやってらっしゃるみたいな形で、他にも結構ねそういうあの同人誌とかを見てると 全然違うジャンルの方に寄稿してもらって言葉として出してもらってで、まあ、一つの冊子にまとめるみたいなの結構あるんですよね。そこら辺がなんか形として似てるし、かつそれを有料で出してで欲しい人がその場で買うみたいなところの形がすごい似てるなと思っていて、
うん
うん、でかその同人誌カルチャー同人誌ムーブメントみたいなものをもっと他のカルチャーにも展開できるんじゃないかなっていうのが今回ちょっと思ってることです。
うん、
今回は演劇としての明日のアーっていうのを見つけたりとか、
うん、
あとは、1キュッパっていうバンド知ってます？
ちょっと存じ上げないです。
1980円っていう書くところなんですけど、ここも、まあ、有名な方でいうと佐藤ねじさんっていう、まあ、デザイナー兼プランナーみたいな方ですね。いろいろこうなんかどんどんどんどん朽ちていくウェブサイトを作ったりとか、もともとねカヤクっていうすごい有名なウェブ制作会社にいらっしゃった方ですけどさんっていうそのまあサイトとかをねウェブのクリエイターの方であるとか、あとは獅子山崎さんっていうこの方はイラストレーターかな、パルコの CM のちょっと抽象的な女の子の絵とか描く方なんですけど、
うん、
そういう方たちが全然違う、もちろんプロの食品祭りっていう、うん、まあ、DTM 音楽みたいなことをやってらっしゃる方とかが一緒になってバンドを組んで演奏して、こうもちろんそれはライブなのでお金もらったりみたいな形があったりする、まあ、音楽もなんかそういう形あるしとか、映画とかもなんか時々あるじゃないですか。なんかプロの作家の方とかが出てきて一つの作品としてまとまるみたいなものがあったりするので、なんかそういうものをまとめた演劇版コミケ、演劇版文学フリマとか音楽版コミケ、音楽版、文学フリマみたいなことができたら面白いんじゃないかなとちょっと思ったんですよね。そういう普段は全然違うジャンルで活躍されている方々を一つ何かしらのテーマとか切り口で結集した作品を作っている方々の演劇フェスとか映画フェスとか音楽フェスみたいなものができると面白いなと思ったんですよね。
うん、
同人誌カルチャー的な
一周回って、
うん、
もうもはやそれはプロの話なのかなって思いますけどね。つまりテレビとかは、
はい、
もうすでにそうというか昔からそうじゃないですか。つまりその、うんうんうん、専門家を出すのがテレビじゃないから、
うん、
いろんなふさわしい人を考えて、
うんうん、
まあ、なんならそこでスターにするみたいなのがテレビだし、
うんうんうん、
テレビドラマだってお笑い芸人の人出したりとかするじゃないですか。で、まあ、逆にねワイドショーでもいろんな人俳優出たりとかもするし、うんうん、でテレビもそうでしょ、
はい、
で普通の雑誌もライターの人が書くっていう雑誌は、
うん、
まあ、割とそのそういう、まあ、保守的なものはそうですけど、
はい、
まあ、マガジンハウス系のものとかで言えば、うん、取材する人もそうだし書いてる人も、うんうん、コラム書いてる人もね、小泉今日がライターイングしたりとかっていうのもあるから、うん、はいはい、やっぱそのトータルエンターテインメントとして、
うん、
文字を書くっていうふうなことがどう面白く伝わるかっていうことを知っているという意味では、うんうん、商業誌は当然すでにやってて、
うん、
でお芝居とかもまあね、リスさんも役者ではありますけど、
ね、役者として普段やってる方かどうかってことですかね。
いやいや、だからそれは、まあ、演劇に関して言うと、
うん、
ちょっとそこら辺が、
うん、
まあ、ハードルがやや高いっていうか、
はいはいはい、
まあね、なんか堀江さん、高文が芝居やるみたいな話とかも聞いたことあるけど、うん、
やってますね、今ね。
まあ、なんていうかな、同人誌的かどうかっていうとちょっとわからないっていうか、
結構一つキーになるのは、うん、マス流通かもしれないって今聞いたと思いました、
うん、
テレビとかって全部マスにバーッと流通させるものじゃないですか、
うん、
っていうよりもその場所を特定するというか、まあ、雑誌もそうじゃないですか、マスに全部一律こう日本中に配布する、うん、まあ、もちろんエリアは限られるかもしれないですけど、そういう展開をするのに、一方で同人誌も映画演劇もその場でしか見れない、その場でしか受け取れないっていうところがもしかしたら一つの違いなのかもしれないなって今思いました。
うん、 まだいろんな人がキャスティングされるっていうのは、うん、まあ割と普通だし、
いや演劇はそんなことは多分ない、
お芝居はそうかもしれないけど、はいはいはい、まあ、その雑誌に言うと、うんうん、雑誌はむしろ商業誌はそういうことをすでにしてて、
あ、まあ、そうですね、
そういうことそのトータルな、うん、だからちょっとこうあの総合誌みたいなことを同人誌でやるみたいなことが進んできたような面っていうのはそうかなと思ったり、うんうん、あとそのテレビっぽいいろんな人をもう舞台に出すっていうか、うん、つまり舞台も総合エンターテインメントであるっていうようなことを、うん、あの意識して、うんうん、あのいろんな人を出したりだとか、うんまあ、その方が面白いじゃないですか、つまりいわゆる演劇的な演劇を作りたいっていうことよりも、うんうんうん、あの面白いエンターテインメントであれば、うんまあ、舞台に乗ってるだけのことで、うんうん、別に正しくセリフが喋れればいいとかそういうことじゃないみたいな、
はいはい、
それはむしろ何同人と言われる内輪のものじゃなくて、うん、いろんな人が来るきっかけにもなるのかなと思うので、
どうですかね、 そういうなんかいわゆる演劇的なものと違う枠組みのものが、うん、果たしてその外に開かれてるかというとまた難しい話だなと思って、
まあ、その開きたいからやってるのかどうかは分からないけど、うん、でもまあポテンシャルとして言えばさ、うん、いや例えば進撃みたいな世界があって、うんうんまあ、みんなそういうさ教育機関的なところに入ってさ、うん、育ってるお芝居やるみたいな世界もあるわけじゃん、
でそれは青年座とかね、はいはい、
じゃあそれがその同人的かというとそれはそれでまた違うんですけど、うんまあ、そういうものに比べたら見え方が多様になるじゃない、うん、いろんな人がやってて、うんうんうん、あの人出てるんだったら行こうみたいなことも生じるし、ね、あとお芝居そのものも、うん、その異業の人がいるせいで、うんうんまあ、そのまあそれこそ揺れる演劇じゃないけど、うん、芝居という観念が崩れてもいいというかさ、むしろそれに縛り付けるためにその人たち呼んでるわけじゃなくて、うん、むしろ芝居が壊れることを想定してるのかもしれないとか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
だからそういう意味ではその開かれたお芝居というか、まあ、芝居というプラットフォームを使ってるということな感じはするんで、うんうんうん、
あ、ジャンルから入り込めるって意味です
そうですね、ジャンルというか、まあ、お客さんがね、
うん、あのあ全然知らない人はなかなか来ないですもんね、その特定のイラストレーターとか特定の方のファンの方がまた今回演劇っていうフィールドに足を踏み入れる可能性があるっていう意味ですよね、
うんうん、で作られるものとして言うと、うんまあ、演劇としてはそのちょっと同人的かどうかわからないけど、うん、そういう、こう総合エンタメみたいな感覚で、うんお芝居作るっていうのは、まあ、少ないことだとするとちょっと今更な気もするけど、うん、でもまあ進めた方がいいことだよね。
そうですね、う
ん、まあ、まあ難しいけどね、片やそれお芝居なのみたいなのもあるけど、うん、僕なんかそのなんかテレビタレントみたいな人がお芝居やると結構見れないんですよ。
わかりますよ、はいはい、
だからまあそれ
はウエンツとかね、
ね、別に下手だかどうか知らないけど、うん、だから、まあ、それはやっぱそのあれじゃない、編集者じゃないけど誰が出るかっていうふうなことを取り合わせるそのセンスみたいな、はい
うんうんうん、
その辺のことが問われると思うので、うん、でもそのちょっと同人的かどうかは僕ちょっと聞いててちょっと分からなかったんですけど、
うんうん、
あのそういうふうな作り方が、
はい、
あの演劇でも
なんか昔のテレビそれこそ、うん、もうちょっといわゆる文化人枠みたいなものを積極的にテレビバラエティに取り込んでたような気もするんです、うん、それは、まあ、の林先生みたいなのじゃなくて林先生も完全にテレビタレントに変化しちゃったじゃないですか、
熊さんとかでしょ、
あそうそうそうそうそうそう、
嵐山幸三郎とか、
そうそうそうそうそうそう糸井重里とか、
まあ、ちょっとタモリラインみたいなのがあるけど、
そうそうそう、いや ああいうのあったけど、
僕が最近思うのは、はい、やっぱこうお笑いロジックっていうのは、はい、すごくその全文脈に載せられてるから、
そうそうそう、芸人さんがあまりにも
テンポが悪いとか、はい、噛むとかってことについて異常にこうなんかこう笑いにしたがるというか、
はいはい、
でもそういうんじゃないやつもあっていいと思うんですけど、うんうん、なんかテレビは総合っていうのが行き過ぎて、はい
うん、
あのすごくジャンルが狭くなってる感じはあるので、
はい、
だからまあこれは多分行ってこいだと思うんですよ、
うんうんう
ん、いろんな人が来たらまたその誰しもに分かるような、うん、なんか総合エンタメになりすぎちゃってつまらなくなるから、うん
はい、
また専門性を あの個別に分けて多様性を作るみたいなこととかの繰り返しなんじゃないかと思うから、うんうん、まあね、そのずっと同じ形であるよりかは、はい、いろんな人が、ま、一旦入ってみて、うん、じゃあ入ってきたところがまた分かれてみたいなのが繰り返されるようなことなのかなとか思いますけどね。
あと僕、越境する面白さみたいなところちょっと感じていて、僕枝裕香監督って最近だと少女開口という映画を監督された方の作品好きなんですけど、うん、その方は一応まあ総演とかかな、雑誌であの連載を持ってらっしゃるんですけど、あまり他で語る場というか、あの書く場っていうのも設けてらっしゃらないんですよ。もちろん SNS はやってますけど、長い文章を載せるっていうところをやってらっしゃらないので、そういう普段はあのまあ忙しさもあったりとかしてできないところにこう表現としてこうテキストのところに乗っかってくるっていうのもまた面白いなと思うんですよね。ジャンルを越境する、今回でいうと吉丸慎さんというイラストレーターの方が演技という表現に出てくることにめちゃくちゃ弾けてたみたいなところがあったりするので、
その編集者はそういうことしてたと思うし、はい、うん、テレビのプロデューサーもキャスティングってことはしてたと思うんですよ、はい、じゃあお芝居でもっていう意味では、うんうん、まあゼロとは全然思わないけど、うん、まあ、少なかったのかもしれないから、うん、そういうことはあってもいい。だからイベントとかももちろんそうなんだよね、喋、はい、りそうな人を呼んだから面白かった、うん、そんなことないから、キャスティングっていうのは本当にそのセンスを発揮できる場所なので、うん、はいはい、そういう観点でね、それこそイベントやるとき誰呼ぶかとかは考えた方がいいし、そうそうそう、うん、でそのセンスにおける同人性ってのがあると思うんだよね。
そうですね、
なんかマニアックな人しか呼ばないのか、はいはいはいはい、でもいやちょっとやっぱりリューチェル呼んどこうみたいなこととか、うんうんうん、なんかその辺のセンスがその同人的になるかとか、うんうん、同人的だけど強い訴求力のあるタモリクラブ的なものになれるのかみたいなこととかも、はいはい、含めてだと思うので、うん、キャスティングね、なんかちょっと一度なんか岩崎さん的なキャスティング、
うん、
妄想キャスティングみたいなの
を、そうですね、
ちょっと聞きたいね。
あれとか面白いですもんね、 NHK のクロストークのね、あの組み合わせとか。クロストーク知らないですか、 NHKBS、 あ、BS じゃないわ、教育でやっている、う
ん、あの例えばスイッチみたいなこと。
あ、そうですそうです、うんうん、あれあれスイッチのスイッチか、そうそう、ああいう組み合わせを考えるのとかね、
うん、
まあ、日本のジレンマとかでも誰を登壇させるかとかね、
そうそうそうそう、まあ、それこそこれから、ね、伸びる人とか伸ばしたい人だとか、うん、まあ、議論の核心になる人とかさ、うん、まあ、そういうのは大事だと思うし、なんかその辺はあの場所においても、ね、演劇でも何でもやれると思うんで、
うん、そうですね、うん、
じゃちょっと次はあれだね、キャスティングの話ちょっと聞きたいかな、う
ん、キャスティング論
論もあるし、キャスティング
妄想キャスティング、
ね、ちょっと、うん、キャスティング聞きたい、
やりたいですね、
うん、
はい、ということで今回はあと岩崎が、考えた何だっけ、キャスティング論の話でしたっけ、同人誌的ね、
はい、
はい、同人誌的ないろんなジャンルの展開の可能性についてお話をさせていただきました、はい、お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
タネラジ、また。